そんなフォトないっしょ、第80回。この番組は、聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは、吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週お休みをいただきまして、ちょっと出張をしてきました。
はい。
アメリカの方だったんですけど、
うん、
私こう飛行機に乗ってる時にも窓から写真を撮りたい方なので、
うん、
長めのフライトでも窓側の席を撮るんですね、なるべく、
うんうん、
なんですけど、今回シカゴ、お部屋空港ってのがあるんですけど、
はい、
そこの離着陸の時にすごくね、紅葉が綺麗で、街中の、で、上から見るとなんかミニチュアみたいな感じでとても良かったんですけど、飛行機って離着陸の時に電子機器全部使っちゃダメって言われるじゃないですか。
あ、言われますね。
そう、なので泣く泣く撮れず、たまにそこで撮りたいんでアナログとかフィルムのカメラを持ってこうかと思うこともあるんですけど、さすがにそこまでしないかなと。
そうですね、映るんですとか懐かしいですね。
そうそう、それでも撮れそうな感じがしました。
うん。
渡辺さん、
はい、
ここのところ写真活動してますか？
写真撮るのはあれなんですけど、この間つい先日犬友達とちょっと集まって、うん、みんなで各自こう愛犬、うちは猫なんですけど、
うん、
の缶バッジを作ろうと。
はいはいはいはい。
おもちゃで缶バッジが作れるものがありまして。
缶バッジ作るキットありますよね。
うん。それで各自ワンちゃんたちはそこの場所で写真を撮ったりして、でそこでプリントアウトして、で缶バッジを作ってっていう風にして、うちのにゃんこの缶バッジを作ってきました。
お、あれって写真を丸く切る感じにして、
はい、
なんかこう材料と一緒に機械にガチャってやってゴリゴリゴリゴリってやるとバッジになるっていう、そんな感じでしたっけ？
そんな感じです。結構ね、お手軽な感じで、
そうですよね、
本当に、
う
ん、普通に、おもちゃ売り場に売ってるようなもので、
うんうん、
できるので。
ちなみに、何系と何系とか作られたんですか？絵柄は。
絵柄は、毛づくろいして、こう、うちの猫って、普通するのかな？なんか、わかんないんですけど、爪をガチガチ噛むんですよ。子供が手をこう爪かじるみたいに。
猫が自分の爪を歯で噛むのね。
はい、そうなんです。
へえ。
それが、まあ、普段からしてって可愛いので、
うん、
それのバッジと、
はい、
まあ、あと肉球のドアップ。
おお、その肉球のドアップはツイッターで見たかもしれないです。
ですね。で、まあ、その時言われたんですけど、
うん、
なんか黒い肉球を持ってるにゃんこちゃんは、金運を持ってきてくれるらしいっていう話を聞いて、それでツイッターにあげたんですね。
そうなんだ。
このバッジが金運アップになるかもみたいな感じで。
素晴らしい。
ええ、
バッジ売れるかも。
金運バッジで売れますかね。
まさにそこですよ。
まあ、そんな感じ。ちょっとこのあと変な格好で寝てる時のバッジとか
面白いですね。ええ、その単にこうなんですかね、写真立てで飾るのと違って、ええ、バッジにするのって。
そうですね。
うん、
であとこれバッジじゃなくてもキット買えればマグネットにも使え、
はいはい、
あるので、後ろの部品を取り替えてマグネットにしてっていうのにもできますね。
そうですか。ちょっと面白い活用ですね。
うん。
マグネットとか今回は私も出張でどっか行くと、
うん、
お土産屋さんとか見たりすると現地のマグネット売ってたりするんですよ。
はいはいはい。
でこのマグネットいい商売だよなって思いながら
確かに
自分でねこうクリエイトできるとなるとまた見方も変わりますね。
そうですね。
うん。で今日なんですけど、
はい、
ここ一月ぐらいで何通もこうお便りをいただいておりまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で取り上げなきゃ取り上げなきゃって思いながら取り上げられてないので、
はい、
今日ちょっとまとめて、お便り特集をしようと思っております。
はい。
なのでいただいたお便りを読んでご質問に答えていくというふうに進めたいと思いますので、はい、早速本編の方に行ってみましょう。
はい。
そんなことない人にですね、たくさんのメッセージをいただいているので、
はい、
ちょっと駆け足になってしまいますけれども、いくつかね、はい、割愛するところもありますが、はい、質問とコメントをメインに、ご紹介と、質問には答えていきたいと思います。
はい。
はい、ということで、渡辺さん、はい、紹介をお願いします。
はい。香里さんからメールをいただきました。
はい。
先日、メールを紹介してもらったものです。普段使用しているレンズの話と結婚式に持っていくレンズの話、ありがとうございました。結局集合写真を撮ることになったので 35mm と広角レンズを持っていきました。広角で撮っている人はなかなかいないので、下から煽るように撮った写真を本人に見せたところ、足が長く見えていいと喜んでもらえましたとのことです。
ありがとうございます。何回だったかな、数回前に披露宴に持っていくレンズの選び方、
はい、
というので、ご質問に答えた、香里さんですけれども、うまくいったようでよかったですね。
ね、しかもこの足が長く見えていいってこの、ね、喜んでもらえたっていうのが。
そうなんです。広角レンズはうまく使うとメリハリがつけられるんですけど、あんま考えないで使うと、不自然に、ね、大きくなったり小さくなったり、遠くのものが小さくなったり近くのものが大きくなったりしちゃうので、うまく意識的に使うといい感じに撮れるんじゃないかと思いますし、なんかね、こう円形と近形にピントも合いやすいんで、
はい、
手前にこう結婚式っぽいものを入れて奥に人とかね、そんなの入れやすいのでやってみるといいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、じゃあ次のメールお願いします。
はい、こちらもメールでいただきました。くしぼんさんからです。
はい、
最近ちょっと耳にしたデジカメ用語のことでお聞きしたいことがあります。露出補正のことです。最近発売されたデジ1の露出補正がプラスマイナス5だ。すごいセンサーを搭載しているな。もしかしてエンジンがすごいのか？といった会話を耳にしました。自分の中では露出補正はカメラ君がシャッタースピードや絞りを調整して明るめまたは暗めの露出にするものだと思っていましたが、この会話を聞いているとセンサー君が頑張ってよし、もっと明るい写真になれ、えいやと通常の実力以上のものを発揮するように聞こえました。実際のところどうなのでしょう。
はい、ありがとうございます。質問に書いてある通りね、
はい、
露出補正がプラスマイナス5っていうのは、
うん、
実はそんなにこうセンサーが大したことがあるわけではなくて、
うんうん、
適正っていうところから暗めとか明るめにどのくらい明るくできるか暗くできるかなので、くちぼんさんがおっしゃるようにそんなにこうすごいことではないと思うんですけど、もしかしたらいろんな言い方があるんですけど、ダイナミックレンジとか、ラティチュードという言い方もするんですけど、
はい、
あの黒くなっていくとだんだん暗くなっていくと真っ黒になっちゃうじゃないですか、カメラのデータがね、
はい、
で被写体がだんだん明るくなっていくと真っ白になっちゃうっていうのがあるんですけど、
はい、
そこの白から黒までの明るさの範囲がどのくらいまで、カメラの中で耐えられるかっていうのがあって、
はい、
それが広いととっても明るいものからとっても暗いものまでが、うまく表現できる。白飛びとか黒つぶれしないっていうのがあって、
はい、
フィルム自体はラチチュードが広いっていう言い方をしたんですけど、露出補正というか露出の範囲が、広いっていうのはそういったメリットがあったりします。なんですけど、
はい、
JPEG の写真、写真ってこう JPEG にするじゃないですか。
そうですね。
その時って、すごく明るいところからすごく暗いところまでの表現はファイルの仕様でできないんですよ。なので、コントラストがあんまりない写真になってしまうんですね。それをうまく、ギュッて圧縮しちゃうと、でその広い明るさの範囲を生かしたい時には一眼レフのローっていうのを使ったりしなきゃいけないんですけど、
はい、
そんなところでもしかしたらセンサーがすごいとなると、そのすごく眩しいぐらい明るいところの中の日陰のグラデーションとか日陰にあるなんかのものまで、ちゃんと映るっていうのがすごいのかもしれないですね。本当にだから露出補正っていうのは、適正な露出から暗い方にたくさんとか明るい方にたくさん光の量を変えるだけなので、そんなにすごくないんですけど、今言ったように5段階下げるっていうのは半分の半分の半分の半分の半分にしなきゃいけないんで32分の1の光しか入ってこないわけですよ。それでも快調、じわじわって明るくなるところがこう滑らかにできるなどすると、センサーがすごいのかもしれなくて、
はい、
そんな感じで捉えていただけるといいんじゃないかななんて思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールかな。
はい、
はい、
次はのの地蔵さんから、こちらもメールで2通いただきました。
はい、
1通目がホワイトバランスについての感想で、私は普段はおう吐、食べ物を取るとき雲に変えるだけです。変えるのはいいのですが、その後元に戻すのを忘れることがあるので、あまりホワイトバランスはいじりません。とても参考になりました。
はい、これね、
はい、
食べ物を取るときに、
ええ、
少しこうホワイトバランスを青い方じゃなくて赤い方にすると美味しそうだよって話をしたじゃないですか。で、この曇りにホワイトバランスを無理やり変えると、
はい、
曇りの時の、明るさというか光の色に合わせて、撮ることになるんで、
はい、
撮れる写真が赤っぽくなるんですよ、ちょっと、っていうのがあるので、
はい、
その食べ物を撮る時に後でレタッチというか修正をして、暖色系に調整するんじゃなくて、ホワイトバランスを最初から曇りっていうのにしてしまって撮ると少し赤っぽくというか温かみがある写真になるので、それを狙ってるんですね。で、一個だけ、
はい、
お店の明かりによっては希望の感じにならないこともあるんですよ。もともと例えば電球というか白熱電球で照らされてるところで、
はい、
曇りにしちゃうと赤くなってより赤くなっちゃうんで、で、普通の白っぽい光のところで曇りにすると暖色系に取れるので、これは生かすといいですね。
おお、なるほど、う
ん、あとは戻すの忘れるのはよくやりがちです、はい、
はい、
ではもう一つの質問の方、
はい、でもう一つの方質問いただいております。
はい、
バスや電車の中から写真を撮るとどうしても車内が映り込んでしまいます。これを防ぐ方法はありませんか？まさか通勤時に黒い布をかぶって撮影するわけにもいかず、ついシャッターチャンスを逃してしまいます。なんとか良い工夫はないでしょうか？教えてください。
はい、ありがとうございます。これね、ガラス越しの写真ですよね。
そうですね、
ガラス越しって目で見てるよりも、
うん、
写真に撮ると映り込みが激しく見えるんですよ。一つは目って二つ目があるんで、
はい、
右目と左目で物見るときに、
うんうん、
ガラスに映ったやつって右目と左目で、ずれて見えるんで、まあ、はい、脳みその中で少しね、
うん、
なんだろうな、無視するに近くなるとかっていうのもあるんですけど、写真だとやっぱすごく目立つんで、
うん、
一般的に言うと、さっき野々地蔵さんも書いてくれた通り、黒い布をかぶってって書いてあるのは、
はい、
反射するのがいけないから、映り込まないように光が来る方向に黒い布とか、
うん、まあ、
光防げれば何でもいいんですけど、
はい、
そういうものを用意して防ぐというのが一つですよね、
はい、
これも一般的にできる話で、
はい、
私も例えば飛行機から外を撮るときに、
うん、
室内の光ってとてもたくさん映り込んじゃうんで、
うん、
飛行機って毛布配られるじゃないですか。
はい、配られますね。
で、その毛布を使って、あとは上から出てくるサンシェードを使って映り込みを少なくとかっていう工夫をしたりもしますし、
うん、
展望台とかから撮るときにもね、ただね、はい、黒い布をね、バーンって広げると、
は
い、
うん、
やっぱり目立つし邪魔なので、お前のように邪魔なので、
はい、
ちょっと小さめなね、ものを、
手元だけ隠せるような感じがいいですかね。
いいと思います。あと何か工夫はありますかね。
私が思いついたのは、ガラスに張り付くっていう。
あ、そうですよね、
うん、
真正面だったらレンズをできる限りガラスにくっつければ、
うん、
映り込みが入んないので、
うん、
それでもいいですし、あと一眼レフ用なのかな、
はい、
ね、ドーナツ型の、布、
はい、
で真ん中がゴムになっていて、レンズにパカッてはめる、うん、で帽子のつばみたいなのがぐるぐるって回っているんで、
うん、
それの向こう側が黒くなってるんですよ。
はいはいはい。
それをガラスに近づけていくと映り込みが少なくなるっていうのを言ってたりします、
は
い、
ああ、ちょっと黒い布をかぶった状態でになってくる。
そうですね、ただカメラにくっついてるので、手が余分にいらないんです。はい、あとはですね、テクニックとしては変光フィルターっていうのがあって、
はい、
PL フィルターとも言うんですけど、
はい、
これは、光のある方向性がある光には偏光って言ってですね、向きがあるんですけど、
はい、
その方向の光だけを通すっていうフィルターがあって、
はい、
これを使うと、映り込みを少なくするっていう効果が得られます、
はい、
なんですが、
はい、
偏光フィルターは光の方向によって通す通さないが決まるので、映り込んでる光が、どっち向きなのかっていうのをちょっと見てですね、偏光フィルターはレンズの先につけた後回せるようになってるんですよ、その本体をつけたままで、なのでそこで映り込みが少ない方向に調整をして写真を撮らなきゃいけないっていうちょっとだけ面倒くさいフィルターなんですね。あとちょっと高いです。
あ、はい、
なので偏光フィルターは、他にも使い道があるような方であれば、そのガラスの反射を、少なくする、または、反射を目立たせることもできるんですね。
つ
まり、
逆に
反射した方向のやつを多めに通すように、
はい、
相対的にそっちが明るくなるので、
はい、
っていうことや、水面の下のものを撮りたい、
はいはい、
時とかにも使えます。
なるほど。
あとは反射した光は偏光の方向が揃うんですよ。だから、はい、フィルターしたり強調したりできるんですけど、空を青く撮る話しましたよね。
あ、はい。
あれは太陽から出た光が空気の分子に反射してるんで、空のある方向から来る光は実は、偏光の方向が、ある程度揃っているんですね。でそれを偏光フィルターに通すと、
はい、
調整をすると暗くできるわけです。で露出補正で暗く補正すると色が濃くなるんですよ。で最終的にどうなるかっていうと空がより青く撮れるっていう効果も使える、
は
い、
な
ので偏光フィルターをね、買うんであればいろんな活用法をうまく考えて買うとお得感があるんじゃないかと思いますし、回すと見かけが変わるっていうのを早めにね習得をして、例えば一眼レフの交換レンズの中にはピント合わせをやり直すとレンズ自体がぐるぐるって回っちゃうのがあるんで、そういうのを使うときにはピント合わせをした後方向合わせをしなきゃいけなかったりするので、そういうことを気をつけつつ偏光フィルターみたいなものを使ってみるのもいいんじゃないかと思いますが、
はい、
野地蔵さん通勤の時の話をしてるんで、ちょっとね常用でこうデジカメにくっつけておくってわけにいかないと思うのでですね、私だったら映り込みが、ない方向になるまで車窓ですから、
はい、
まあ、自分の真正面に来た時に撮れば、はい、自分の分の加減のところは多分外からの明かりがないので、っていう感じでうまくね方向とか映り込みがないタイミングを選ぶとかっていうのもできそうかななんて思っています。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
続いてはこちらもメールでいただきました、
はい、
ふたさんぽびとさんからです。
はい、
マンホール蓋の写真ですが、
はい、
日差しの具合でコントラストがなさすぎて白くなったり暗かったり、消火栓の周りの黄色枠のせいで蓋が青くなってしまったり、やむを得ず変な方向から撮影して歪んでしまったりで、不本意ながら画像処理をしなければならなくなります。以前も触れておられたような気もしますが、画像処理ソフトレビューみたいなことをしていただけませんでしょうか。
はい、こちらですね、
はい、
ふたさんぽびとさんは、
はい、
マンホールをたくさん撮っている、
はい、
私のこうツイッター上のマンホール的先輩でもあってですね、
お
マンホールの写真にコメントをいただいたりしております。お世話になっております。
はい、いいですね。はい、
画像処理ソフトなんですけど、
はい、
まあ、有料無料、あとはなんだろうな、カメラにくっついてきた、付属アプリの画像処理機能とかもあるので、
はい、
ちょっと概要だけ話しておくと、
はいはい、
一番わかりやすいのはコントラストと明るさの調整っていうのが、
はい、
とりあえず一番最初に調整するところだと思います。
はい、
でコントラストと明るさはもちろん連動しているので、
うん、
もやもやっとしてなんかこうなんていうの、 かな、メリハリがない写真はコントラストを強めにしましょうと。
はい。
逆に、なんか目が痛いようなチカチカするやつは少しコントラスト減らしてみましょう。
ええ。
あと明るさは、まあ、暗めだったら明るめ、明るめだったら暗め、
はい、
っていうのが標準的な調整の仕方だと思っています。
はい。
でね、
はい、
コントラストと明るさだけだと、
うん、
どうもメリハリがうまくつかないっていうことがあったりします、
うん、そうですね。
で、S 字補正っていうのが少しありまして、
はい、
明るいところ、
はい、
写真の中には真っ白なところがあって、
うん、
明るいところがあって中間ぐらいなところがあって、
はい、
暗いところがあって、
はい、
本当に黒に近いところがあって黒があるみたいな、
うん、
そんなこう明るさの分布があるじゃないですか、
はい、
でメリハリをつけるには真ん中あたりを、はい、広げる、
うん、
強調する、
はい、
だからコントラストを高くするんだけど、高くしすぎると真っ白とか真っ黒になっちゃって、
うん、
なんか、少し白いところが真っ白で少し暗いところがすぐ真っ黒になっちゃうっていうのがあるので、
うん、
白とか黒に近いところは、コントラストを弱めるっていうのができるんですよ、
うん、
S 字補正とか言うんですけど、
はい、
でなんで S 字かっていうと、まっすぐこうやるんじゃなくて真ん中のとこだけ急激にコントラストつけて、はい、上と下を、弱めるっていうその調整のとこで線を S 字に書くように調整するんで S 字っていうんですけど、
うん、
そういう調整をするとややメリハリの効いた写真になりやすいです。
はい。
はい。っていうところで、コントラストと明るさをうまく調整した後、色、うん。色については、まあ、ホワイトバランスが、わかりやすいので、
うん。
赤目とか、青目。
はい。
っていうふうにするんですけど、
うん。
もし、マンホールを撮るってわかっているんだったら、最初にホワイトバランスを設定してしまうのが一番いいんじゃないかと思います。曇りの日とか、晴れの日とか。もちろんね、夜街灯の中で撮る人工光もあるんですけど、
はい、
多くの場合は外の明かりで撮ると思うので、
うん、
そんな時には晴れとか曇りで設定すると、色の後からの設定はいらないので、
うん、
そっちがいいんじゃないかなと思います、
はい、
あとですね、
うん、
変な方向から撮影して歪んでしまったものを直すのは、
うん、はい、
真上のように直すのはなかなか難しいので、ほんのちょっと斜めないとね、直すんであれば、
うん、
よくやれるのは台形補正とか言われてるやつで、
はい、
写真の中では台形になっているのを真四角とか長方形に点をくっつけて伸ばすっていうのがあるんですけど、
うん、
すごく大きく補正するとやっぱ画質が落ちるので、この辺はまあ何枚か撮って一番いいのを選ぶとかっていうのがいいんじゃないかと思いますし、
はい、
あとはマンホールずっと撮ってると、お分かりだと思いますけど、光が反射するとね、急に真っ白になるじゃないですか。
なりますね。
ギラギラっとした。
はい。
あれを、演出でそうするか、
うん。
故意にそうしないようにするか、
うん。
とかをうまく考えられるといいんじゃないかと思いますし、
はい。
やっぱ光の方向を意識するのが一番大事かなと思います。
そうですね。
はい。で、もう一ついただいてるんですよね。
そうですね、もう一つ、はい、もう一ついただいております。はい、マンホールの蓋を取るときの悩みの一つは、コンクリートや白線などの白いバックグラウンドのところの地味な蓋を iPhone で取ろうとすると蓋が黒くなって何が書いてあるのかわからなくなることでした。吉安さんが繰り返し説明されていることを聞いて思いつきました。画面に白が多いから蓋が暗く映るなら画面に黒を足してやれば良いのではないかと。そこで黒いスニーカーをわざとしっかり画面に入れて撮影したところ、蓋の表面を明るく撮れた気がします。スニーカーはどうせトリミングしてしまうので邪魔にはなりません。あまり応用が効かない裏技かもしれませんが、理屈には合っているでしょうか、それとも気のせいでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは気のせいじゃなくて、
はい、
まさにこう全体的に白っぽいと、暗めに映って、だからマンホールは黒く潰れちゃって、
うん、
逆に真っ黒なアスファルト、雨上がりの真っ黒なアスファルトで撮ると全然白く浮いちゃうことが起こるので、
うん、
露出補正ができればそれに越したことはないんですが、
はい、
やっぱりねコンパクトデジカメとか、
はい、
スマホのカメラ、
はい、
iPhone でも露出補正を手でするのはなかなか難しいんですよね。
そうですね。
なので まさに今おっしゃられたようにどれだけ黒を入れるかどれだけ白を入れるかっていうので、
はい、
明るさの調整ができますし、
うん、
靴で調整してもいいと思いますし、
うん、
画角どの範囲を映すかで、
うん、
普段だったらアップで撮るんだけど、
うん、
ちょっと引きでね、
うん、
撮ると周りのものが増えるんで、
うん、
明るめになったり暗めになったりっていうのがあったり、
うん、
あと黒い、マンホールだとうまくいかないかもしれないですけど、
うん、
あの画面の、ある場所をちょんとタップするとそこにピントと露出が合うじゃないですか iPhone って、
うん、
なので、色付きのマンホールとかねカラーのマンホールや、うん、あとはどっちかっていうと茶色じみてるとか赤くなっているようなマンホールだったらそれで露出を合わせてあげると、はい、周りに惑わされずにしっかり合うんじゃないかと思います。なかなかねグッとくるマンホール黒いのが多かったりするので
そうですね
なんていうんですかねうまく黒くでも階調要は模様が見えるようにっていうのは、ちょっとチャレンジなんですけど、
はい、
その辺で撮る時の露出と、
はい、
後から の, その明るさとコントラストの調整とかでうまくメリハリができるといいなと思いますし、
はい、
私がよくインスタグラムでマンホールを上げるのにはさっき言った S 字補正みたいな感じで、あるところはコントラストつけて、あるところはコントラストつけないみたいなところがいくつかフィルターの中にあるのでそんなところで利用ができるなと思っているので、そんな活用の仕方もあるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、ということで引き続きマンホールについてはよろしくお願いします。はい、
はいはい、こちら最後になりますね。
はい、
ツイッターからコメントいただきました、
はい、
XYZ さんからです。GPS 付きコンデジとスマホの GPS の仕組みは前者は衛星電波後者は携帯のデータ通信でお互いに代替できないところが多いのでは。地下街とかでは前者は使えず山海や海外では後者は使えない。撮影においてはそれぞれ一長一短。さらにスマホはフォールド感ゼロなのでちゃんとしたものを撮るには苦労です。特にスマホのアプリにトリミング機能がついたものはいっぱいあるが歪み補正を設定できるものは見たことがない。これが致命的だと思います。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まず後半の方、
ええ、
やっぱりこうしっかり写真を撮りたいっていう時には、
はい、
スマートフォンとか携帯のカメラだとやっぱり手の届かないというか細かいところまでの補正とかね、こだわりができないっていうのはおっしゃる通りだと思います。
はい、
特に最近のコンパクトデジカメはレンズがねあの、固定なので、レンズの歪みまで補正をされているっていうようなデジカメもあるので、やっぱりこうちょっと街中で建物を見上げたりしてこう撮った時に、建物の縦線がね斜めになったり斜めというか、曲がって映ったりとかっていうのが、やっぱりありがちなんですけどその辺が綺麗に補正されたりするのもあったりしますよね。
はい、
はい、で GPS なんですけど、まさに私今日帰ってきて、
はい、
海外でネットワークにもつながず、
あの
通信契約というかローミングもせずに、
はい、
まさに機内モードのまま、で何か所か写真を撮ったんですけど、しっかりした GPS のチップが入ってるタイプと、
はい、
携帯電話とかスマートフォンであれば、荒野の真ん中とかでも、ちゃんと写真に位置情報入ってるみたいですね。通信できないと地図は見られないじゃないですか。
そうですね、
地図データが来ないんで、なんですけど、
はい、
写真に、位置をつけるぐらいであれば、ま、少しこう誤差は大きいかもしれませんが、GPS でつけられるようです。はい、
ですごいですね。
すごいですよね、で GPS 付きコンデジはまだまだ普及はしていないんですが、今コンデジの中でも Wi-Fi でねこう、SNS に上げたりとかスマートフォンに送ったりできる機種が増えているので、技術的にはその Wi-Fi のスポットみたいなところで、位置情報をチェックするっていうのと併用もできるんじゃないかなと思うんですよね。
あ、なるほど。
だからインターネットにつながっていなくても Wi-Fi の電波があるところであれば、位置が取れる、確か PSP とかでもそんなアプリがあったような気がするので、そんな感じでこの先ね、写真に位置情報がどんどんどんどん正確に入っていくんじゃないかと思うので、どっかで位置情報が知られたくない写真は 自分でコントロールしなきゃいけないですけど、
はい、
うまく便利に使っていけるといいんじゃないかと思うし、携帯とコンデジの境目がまたね微妙に少なくなってくるところの一つかななんて思っています。
そうですね、
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ちょっと駆け足で早口で紹介してきましたが、
はい、
はい、そんなことないしょでは皆さんからの、メッセージご質問など募集しておりますので何でもお寄せください。
はい、
そんなことないしょ
というわけでエンディングでございます。
はい、
今日本編が長いので、
はい、
エンディングはサクサクっといきたいんですが、
はい、
おまけ情報もあるのでちょっと駆け足で説明をしていきます。
はい、
そんなことないしょでは皆さんからのメッセージ、リクエストや質問などを募集しております。メールで送っていただく場合には sonnap@0438.jp へお願いします。で、
はい、
そんないプロジェクトというチームでこの番組作っている、まあ、その中の一つの番組なんですけど、
はい、
そんないプロジェクトではですね新しいメンバー募集を始めまして、
はい、
新メンバー募集というのを始めています。
はい、
でもちろんポッドキャストで喋りたいという方もそうなんですけれども、ポッドキャストってねいろいろこうやることがあって、メインで喋りたい人、
はい、
あとはアシスタントみたいに喋りたい、
はいはい、
っていう人もいれば、
私みたいな感じですね。
もちろんメインで喋っていただいてもいいんですよあとはアートワークを作ったり、あともしかしたらこう喋るんじゃなくて台本書くみたいな感じ、構成を考えるとか、あとネタを持ってくるとか、
はい、
そういう話もあるかと思ってますし、
はい、
BGM をつけるとか BGM 作曲できるとか、演奏できるとか、あとはそんなプロジェクトのウェブページは、いろいろですね凝ってこう仕組みを作ってるんですけど、そんなところの管理ができますとか、
はい、
エディットできますとか、あとは自分はそんなプロジェクトの専用視聴アプリを iPhone で作れますとか、そんな方々でも全然問題ないので、
はい、
やりたいという方はですね応募の方をお願いします。
はい、
応募の方法ですが、我々のウェブサイト sonnai.com sonnai.com のトップページの右側にですね、心ある人は見つかるはずのメンバー募集のリンクが貼ってあります。
はい、
あんまりねメンバー募集がドーンって大きく出すのなんなので、
はい、
トップページの右側のところにありますので、そこから、クリックしていただくとお名前やらメールアドレスやらを入れるフォームが開きますので、そちらから、はい、応募の方をお願いします。
はい、
で自分でおしゃべりをしたい、声を乗せたいという方は、はい、ぜひ、5分以内の音声ファイルを添付でつけてください。
はい、
一方私は別に自分の声がポッドキャストに乗らなくてもいいという方はですね、音声ファイルは必須ではありません。
はい、
もちろんですね音声ファイルつけていただいても構わないですし、
そうですね、作曲できる方で、
そうですよね、
曲をつけていただくとか
でもいいですし、志望の理由自己 PR っていうのを必須にしてるんですけど、そこに音声でって書いて喋、りでこう自己紹介をしていただいても全然構いません。
あ、それいいですね。
はい、ということで、
はい、
もしかしたらお仲間になれるかもしれない方の、応募をお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、そんなことないしょももう80回ですね。
そうですね、早いですね。
早いですね、なんやかんや言って、で年が明ければ、丸2年になるのかな。そうです、なんか続けてきたので、まあ、とりあえず、区切りのいい100回を目指して頑張っていきたいと思いますので、
はいはい、
引き続き聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、本日お送りしましたのは吉安と
渡辺でした。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。